このテープでは、県政だより33高知、2026年6月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知6月号の内容は、表紙1ページ、地域の元気をつくる、高知商業高等学校ジビエ商品開発販売促進部の生徒たち、森林保護のために、日曜市などでジビエ商品を販売しています。県政ピックアップ1、2ページ。第2期高知県脱炭素社会推進アクションプランバージョン3。知事コラム3ページ。大河ドラマジョンマン放送決定。県民の盛り上がりが次の舞台へ。県政ピックアップ2、3ページ。6月は土砂災害防止月間です。特集4ページから5ページ。元気な未来創造戦略は3年目を迎えました。情報広場6ページから7ページ。募集その1、第76回高知県芸術祭メインイベントへの参加者募集について、その2、高知県文化賞受賞候補者団体の募集。その3、高知県100億企業登録制度の募集。その4、求人広告の掲載費用など採用活動を支援します。その5、高知男性育休推進企業奨励金のご案内。その6、全国戦没者追悼式の参列者の募集について。イベント、県立畑看護専門学校オープンキャンパス。お知らせその1、県民みんなが森のサポーター、高知県森林環境税。その2、高等職業訓練促進給付金、一人親家庭の資格取得を支援。講座講演、その1、脚本家、吉田恵里香さん講演会。私たちの物語は続く。果てがつなぐバトン。その2、農業基礎講座、in県立農業担い手育成センター。県立施設のご案内8ページ。坂本龍馬記念館、幕末行列、光と影の世界展。公文書館、早歴、あの出来事が早くも特定歴史公文書。オーテピア高知図書館、高校生ビジネスサマースクール。埋蔵文化財センター、企画展、高知の遺跡展。奥谷南遺跡、高知城歴史博物館、企画展、猪突猛進、幕末の板垣退助、高知漫画ベース、内輪作り、文学館、政局一元金白鷺会演奏会、野市動物公園、園長と散歩、牧野植物園、牧野ガイドウォーク、美術館、ラブビヨンド、高知県推計人口8ページ、33高知の発行や問い合わせ8ページ。以上が目次です。以上で表紙を終わります。
次は県政ピックアップ1です。第2期高知県脱炭素社会推進アクションプランバージョン3。高知県のグリーン化の取り組みの概要をご紹介します。高知県では地球温暖化に伴う気候変動問題の解決に向けて、2050年カーボンニュートラルの実現と、経済と環境の好循環の創出を目指して取り組んでいます。産業活動と家庭、移動による温室効果ガスの排出量と、森林などによる吸収量の差をゼロにすることで、脱炭素社会を実現することを目指しています。令和4年3月に策定した高知県脱炭素社会推進アクションプランでは、3つの柱を軸に、本県の強みや地域の特色を生かした取り組みを進めています。柱1、CO2 の削減に向けた取り組みの推進。あらゆる産業や家庭などから排出される二酸化炭素を少なくするために、省エネルギー化の推進や再生可能エネルギーの導入促進。二酸化炭素の吸収源となる森林の保全などに取り組みます。柱2、グリーン化関連産業の育成、脱炭素化につながる新たな製品、サービスなどの開発の支援や 観光振興の取り組みを推進し、持続可能な産業振興に取り組みます。柱3、SDGs を意識したオール高知での取り組みの推進、脱炭素社会の実現にも関わる国連が掲げる目標の SDGs を意識し、オール高知での県民運動の展開に向けて取り組みます。第2期アクションプランバージョン3の主な取り組みを説明します。まずはポイント1、幅広い分野での脱炭素化を加速させるための支援を充実させます。具体的には、一次産業における省エネの取り組みの支援の強化、社会福祉施設の省エネ化の支援、家庭向け省エネ家電等購入応援キャンペーンの実施、電気自動車などの導入促進、公共交通の利用促進、新たなカーボンクレジットの創出・販売を行います。そしてポイント2、再生可能エネルギーの地消地産を促進します。具体的には、エネルギーの地消地産の取り組み、自家消費型太陽光発電設備などの導入支援、県営水力発電の開発の検討を行います。続いてポイント3、グリーン化に資する製品などの開発や新事業創出、観光振興を促進します。具体的には、竹資源の利用拡大の推進、県内の支援機関と連携した新事業創出の促進、脱炭素化に資する製品、技術の開発の促進、グリーン化に資する観光振興の取り組みの推進を行います。最後にポイント4、市町村における取り組みへの支援とその横展開を促進します。具体的には、脱炭素先行地域事業などの市町村の垣根をまたぐ展開に向けた取り組みの実施、県有施設への太陽光発電設備の導入促進を行います。問い合わせは、県庁、環境計画推進課、電話 088-821-4841 までお願いします。以上で県政ピックアップ1を終わります。
次は知事コラムです。浜田誠二の一筆啓上、大河ドラマ4万放送決定、県民の盛り上がりが次の舞台へ。4月9日、令和10年1月から放送予定の NHK 大河ドラマとして、ジョン万が制作されると発表されました。主人公のジョン万次郎は、幕末期の土佐清水市に生まれ、14歳の時に漁師として出漁したものの、嵐にあって漂流を余儀なくされました。米国に渡り、一流の船乗りとなった後、日本に帰国。通訳や欧米文化の伝授役として、我が国の文明開化をリードした郷土の偉人です。ここ数年、NHK の朝ドラでは、令和5年の牧野富太郎博士の爛漫、昨年の柳瀬隆先生のアンパンと、相次いで本県ゆかりの文化人がモデルとされ、本県の全国的な認知度向上や観光プロモーションを進める上で大いに追い風となりました。その直後だけに、今回の大河ドラマ、ジョン万放送の決定には喜びがひとしおです。本年2月には、NHK でアンパンの制作統括を務めた倉崎健チーフプロデューサーと川口俊介広報プロデューサーに高知県観光特使を委嘱しました。ご両名は、アンパン制作で高知県民の皆さんには大変お世話になりました。いつかまた高知でドラマを作ってみたいし、高知県観光を後押ししてご恩返しをしたいとおっしゃってくださいました。アンパン、そして爛漫での県民の盛り上がりとおもてなしが、きっと今回のジョン万決定を引き寄せてくれたに違いありません。以上で、浜田誠二の一筆啓上を終わります。
次は、県政ピックアップ2です。雨の季節、命を守る備えを万全に。6月は、土砂災害防止月間です。梅雨や台風による大雨が増える季節。土砂災害について詳しく知って備えましょう。 土砂災害は3種類あります。1つ目は崖崩れです。高さ5メートル以上の斜面や勾配30度以上の斜面、せり出している崖、浮き石の多い崖、湧き水がある場合は危険です。2つ目は土石流です。裏山に勾配の急な谷川がある。天井に広がっている掘り起こすと大きな石が出る場所は危険です。3つ目は地滑りです。割れ目がある広い地面がそのまま滑り出す。末端が崩れる場所は危険です。土砂災害が発生した場合、建物が破壊され、命や暮らしに大きな影響が及びます。土砂災害が発生する危険性が高い場所を、土砂災害警戒区域等といい、危険度によって2つのゾーン、レッドゾーン、イエローゾーンに分かれています。土砂災害警戒区域等は、高知県土砂災害危険度情報で検索できます。土砂災害警戒区域、イエローゾーンは、崩れた土砂によって命や身体が被害を受ける恐れのある場所のことを言います。土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンとは、建物が壊れ、人の命や身体に大きな被害を受ける恐れのある場所のことを言います。危険な場所を知りたい方は、県庁防災砂防課のホームページで、土砂災害危険度情報をご確認ください。また、土砂災害警戒区域等内に立地する要配慮者・利用施設の管理者などには、避難確保計画の作成と年1回の避難訓練の実施が義務付けられています。なお、洪水などの浸水想定区域内に立地する要配慮者・利用施設も同様に義務付けられています。詳しいことは県庁防災砂防課のホームページをご覧ください。問い合わせは、県庁防災砂防課電話 088-823-9847 までお願いします。以上で、県政ピックアップに終わります。
次は特集です。元気な未来創造戦略は3年目を迎えました。元気な未来創造戦略とは、人口減少にオール高知で立ち向かうためのマスタープランとして、令和6年3月に策定した戦略です。目指すべき高知県像である。生き生きと仕事ができる高知。生き生きと生活ができる高知。安全安心な高知を実現するため、元気な未来創造戦略は、将来を担う若者が地域地域で魅力のある仕事に就き、生き生きと住み続けられる元気な高知県を目指します。そのために仕事の創出による若者の増加、婚姻数の増加とそれに伴う出生数の増加により、若年人口の減少傾向に令和9年までに歯止めをかけ、令和15年頃には令和4年の水準まで回復させることを目指しています。ちなみに、令和8年4月1日現在の人口の状況は、総人口が638,338人、社会増減がマイナス2,335人、自然増減がマイナス7,640人、うち出生数が3,028人となっています。では、令和7年度に進めた主な取り組みを4つ説明します。1つ目、若者の所得向上の推進に向け、経営改革モデルを取りまとめました。具体的には、一次産業や製造業、サービス業、医療、福祉などの16業種ごとに、官民共同の若者所得向上検討チームを設置し、58件の経営改革モデルを取りまとめました。2つ目、共働き、共育ての県民運動を推進しました。今年3月末現在で、884社が高知男性育休推進企業として、男性育休取得率などを公表しています。また、昨年9月に官民共同の共働き、 共育てに関する新たな協議の場として、共働き、共育て推進会議を設置し、県民運動の進め方に関する意見交換を行いました。加えて、ワークライフバランス推進企業認証制度に男性育休推進部門を新たに創設し、今年4月1日現在で59社を認定しました。3つ目、地域への理解と愛着を育むキャリア教育を推進しました。小中学生向けの地域の産業を知る体験ツアー、リアル版未来スイッチ体験ツアーや、高校生が伝統や特色ある産業を学び、高知県の魅力や課題解決策を考えることを目的とした新しい学校のリーダー研修などの新たな取り組みを実施しました。また、従来から実施していた取り組みと合わせて、小学生から大学生まで延べ1万7000人以上が参加し、キャリア教育の取り組みを展開しました。4つ目、多様な出会いの機会の拡充を図りました。自然な出会いにつながる社会人交流事業や、メタバースを活用したイベントを実施するなど、若者の出会いや交流を応援し、延べ2030人が参加しました。続いて、令和8年度の強化のポイントを4つ説明します。ポイント1、高付加価値型経済への転換を目指します。具体的には、生産性向上や新事業展開を目指す県内事業者への支援、若者が魅力を感じる企業、100億企業の創出に取り組みます。ポイント2、多様な人材が活躍できる環境の実現を目指します。具体的には、企業の働き方改革や人材育成に対する支援、男性の育休取得に向けた環境整備の促進を行います。ポイント3、若者に選ばれるコーチを目指して、移住・定住対策を強化します。具体的には、県内での就職・転職に関する相談窓口の開設と情報発信の強化、地域への理解と愛着を育むキャリア教育のさらなる推進を行います。ポイント4、ニーズに応じた出会いの機会の拡充とライフデザイン支援を行います。具体的には、大規模恋活イベントの開催など、出会いや結婚につながる多様な機会の創出や、若者のライフデザイン作りへの支援に取り組みます。取り組みの一つとして、若者の所得向上と働き方改革を目指すため、3つの補助金を新設しました。1、収益向上に向けた取り組みに対する所得向上推進企業等総合支援事業費補助金。2、賃上げに向けた取り組みに対する賃金向上環境整備事業費補助金。3、働き方改革に向けた取り組みに対する高知男性育休推進企業奨励金。県民の皆さんへ、高知県の未来をつくるのは、県民の皆さん、お一人お一人の力です。官民が手を携え、オール高知でより良い高知の未来を目指しましょう。ご協力よろしくお願いします。戦略の全体像は、県庁元気な未来創造課のホームページをご覧ください。問い合わせは、県庁元気な未来創造課電話 088-823-9332 までお願いします。以上で特集を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570 高知県〇〇課だけで届きます。続いて、
募集のお知らせです。6件あります。その1、第76回高知県芸術祭メインイベントへの参加者募集について、高知県芸術祭初の試みとして、プロの演奏家チーム有限と一緒に舞台に立ち、音楽を作り上げる参加型コンサート、チェロアンサンブルを開催いたします。チェロを持っている方なら、経験、年齢不問、初心者でも参加できます。申し込み及びスケジュール詳細は、芸術祭ホームページ、QR コードを確認してください。日時と場所、1、9月5日土曜日、午後2時開演、四万十町の久保川四万十会館、2、9月6日日曜日、午後1時半開演、室戸市の室戸市保健福祉センター安らぎです。対象は、チェロを持っている方ならどなたでも、楽器経験、年齢は問いません。定員は各回30人程度です。申し込み期間は7月31日金曜日までです。申し込み方法は、メール kochike2026@gmail.com またはホームページです。詳しいことは、公益財団法人高知県文化財団、電話 088-866-8013、チーム有限代表者宮尾優、電話 090-4722-2248 までお問い合わせください。その2、高知県文化賞受賞候補者団体の募集、学術、芸術、教育、その他、県民の文化の向上において、特に功績が顕著な個人、団体を顕彰する高知県文化賞の受賞候補者団体を募集します。詳細は、県文化振興課のホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。申し込み期間は7月15日水曜日までです。申し込み方法は、電子申請システム、持参、または当日決心有効の郵送です。詳しいことは、県庁文化振興課、電話 088-823-9793 までお問い合わせください。その3、高知県100億企業登録制度の募集。若者に選ばれる県内企業の増加を図ることを目的に、国が推進する100億宣言の取り組みと連携し、県内における売上高100億円に向けて挑戦する企業を後押しするため、意欲的にスケールアップを目指す企業を県が登録する制度です。登録のメリット、所得向上推進企業等総合支援事業費補助金の100億企業枠の活用、国の100億宣言関連支援制度の活用機会、別途100億宣言の実施が必要です。対象は、1、売上高が10億円以上、100億円未満であること。企業グループの場合は、グループ全体の売上高の合計が10億円以上、100億円未満であること。なお、グループ内の企業の範囲は、会社法で規定する子会社及び当該子会社の子会社、孫会社に限る。2、中小企業庁が実施する100億宣言を実施している。もしくは、将来的に実施する意思があること。3、100億企業ネットワーク形成事業における年2回程度の意見交換会に参加すること。申請期間は随時です。申請方法は、電子申請システムです。 なお、詳しくは県のホームページをご覧ください。詳しいことは、県庁産業政策課電話 088-823-9049 までお問い合わせください。その4、求人広告の掲載費用など、採用活動を支援します。UI ターン人材の確保や、若者の県外転出の抑制を目的として、県内事業者の採用活動の経費の一部を補助します。対象経費、就職・転職サイトへの求人広告の掲載、PR 動画やチラシなどの制作に要する経費、インターンシップの受け入れにかかる経費など、なお、いずれも県内勤務の正社員募集に限ります。補助率、補助上限、対象経費の3分の2以内、1社あたり最大350万円です。対象は次の1、2、すべてに該当する事業者です。1、県内に本社または事業所を有する事業者。2、申請時に高知県ワークライフバランス推進企業認証制度で1部門以上の認証を取得している事業者、国などの認証制度で県認証と同等以上の認証を取得している場合を含みます。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月26日金曜日までの予定です。定員は予算上限に達し次第受付終了します。申請期間は令和9年1月29日金曜日までです。申し込み方法はメールまたは当日必着の郵送です。詳しいことは申請受付窓口電話 088-825-4023 までお問い合わせください。その後、高知男性育休推進企業奨励金のご案内。男性育休取得促進に向け、県内事業者の生産性向上や働き方改革につながる取り組みを支援します。対象は、県内に本社事業所を置く事業員数300人以下の法人または個人事業主です。交付要件は、高知男性育休推進企業の登録・更新、生産性向上と働き方改革につながる取り組みの実践、実践交流会への参加、1、チャレンジコース、男性育休取得者がいること、2、取得促進コース、支給額は、1、チャレンジコース、先着500社まで、1事業者あたり一律30万円です。2、取得促進コース、1事業者あたり一律100万円、加算となる取り組みの追加項目ごとに50万円を加算、最大300万円です。なお、1と2の併用はできません。申し込み期間は、令和9年2月19日金曜日までです。申し込み方法はホームページです。詳しいことは、奨励金事務局、電話 0120-199-128 までお問い合わせください。その6、全国戦没者追悼式の参列者の募集について、政府主催の全国戦没者追悼式が8月15日土曜日の戦没者を追悼し平和を記念する日に、東京都の日本武道館で行われます。高知県の戦没者の遺族代表として参列される方を募集します。場所は東京都千代田区北の丸公園 2-3 の日本武道館です。旅行日程は8月14日金曜日から15日土曜日までです。旅行費用は11万円程度、 一部補助があります。対象は戦没者のご遺族、戦没者の配偶者、子、兄弟、姉妹などです。なお、式典の参列、団体旅行ができる方、この式典に参列したことがない方を優先しますが、募集人員に空きがある場合は、過去に参列したことのある方も参列できます。募集人数は60人です。申し込み期間は6月10日水曜日までです。申し込み方法は電話、持参、または筆着の郵送です。詳しいことは、町村役場援護担当課、または県庁地域福祉政策課、町政援護調査担当、電話 088-823-9662、または公益財団法人高知県遺族会、電話 088-884-8700 までお問い合わせください。次はイベントのお知らせです。県立畑看護専門学校オープンキャンパス。県立畑看護専門学校では、3年間でいろいろな看護技術に関する知識を身につけ、看護師国家試験合格を目指してサポートします。オープンキャンパスでは、学生と教員が学校内を案内、看護体験を実施します。申し込み不要です。高校生や中学生、社会人、保護者の方をはじめ、看護師に興味のある方は、どなたでもご参加いただけます。2回目、6月27日のみ、高知市内から送迎バスを希望する方は、学校までご連絡ください。日時、1回目、6月7日日曜日、午後1時から午後4時、受付は午後0時半からです。2回目、6月27日土曜日、午後1時から午後4時、受付は午後0時半からです。3回目、7月25日土曜日、午前9時半から午後0時半、受付は午前9時からです。4回目、8月23日日曜日、午前9時半から午後0時半、受付は午前9時からです。場所は、県立畑看護専門学校です。対象は、高校生、中学生、社会人、保護者など、看護師に興味のある方です。詳しいことは、県立畑看護専門学校、電話 0880-66-2525 までお問い合わせください。次はお知らせです。2件あります。その1、県民みんなが森のサポーター、高知県森林環境税、県民税には年間500円の高知県森林環境税が含まれています。森林環境学習や県民参加による森林環境の保全活動などに活用させていただきますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。詳しいことは、税については、県庁税務課、電話 088-823-9308。事業については、県庁林業環境政策課、電話 088-821-4586 までお問い合わせください。その2、高等職業訓練促進給付金、一人親家庭の資格取得を支援。一人親家庭のお母さん、お父さんを対象に、就業に有利な資格を取得し、就職につなげていただくことを目的として、就業期間中の生活費などを助成します。返還不要です。給付金額、市町村民税課税世帯は月額7万500円、市町村民税非課税世帯は 月額10万円です。なお、就業期間の最後の12ヶ月は、月額に4万円が加算されます。対象資格は、準看護師を含む看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師などです。なお、お住まいの市町村によって異なります。対象は、児童扶養手当の支給を受けているか、同程度の所得の方で、資格取得を目指して6ヶ月以上のカリクラムを受講する方です。所得制限水準を超過した場合も、1年に限り引き続き対象となります。なお、事前にご相談ください。詳しいことは、市にお住まいの方は、各市役所、町村にお住まいの方は、管轄の県福祉保健所までお問い合わせください。次は、講座、講演のお知らせです。2件あります。その1、脚本家、吉田絵里香さん、講演会。私たちの物語は続く。はて、がつなぐバトン。日本初の女性裁判官、三淵よし子さんをモデルにした連続テレビ小説、虎に翼。本作でジェンダーや多様性を描き、多くの視聴者の共感を呼んだ脚本家、吉田絵里香さんと共に、今と未来の物語を考えます。日時、会場実施日は6月20日土曜日、午後1時半から午後3時です。オンデマンド配信実施日は6月27日土曜日、午前9時から7月10日金曜日、午後5時までです。場所は、高知市朝日町 3-115 の高知男女共同参画センター、トーレ3階大会議室です。定員、会場は150人。配信は定員なしです。申し込み期間、会場参加は定員に達するまで。配信は5月21日木曜日午前9時から7月9日木曜日午後0時です。申し込み方法は電話またはホームページです。詳しいことは、高知男女共同参画センター、総礼、電話 088-873-9100 までお問い合わせください。その2、農業基礎講座 in 県立農業担い手育成センター。県内で就農を希望する方や、就農5年目までの新規就農者を対象とした高知県農業の基礎を学ぶことができる講座です。講座内容は次の6種類です。野菜栽培、土壌肥料、病害虫、柿栽培、果樹栽培、農業経営。日時、野菜栽培は7月14日火曜日、午後1時15分から午後4時15分です。土壌肥料は7月15日水曜日、午後1時15分から午後4時15分です。病害虫は7月16日木曜日、午後1時15分から午後4時15分です。柿栽培は7月22日水曜日、午後1時15分から午後2時45分です。果樹栽培は7月22日水曜日、午後3時から午後4時半です。農業経営は7月23日木曜日、午後1時15分から午後4時15分です。場所は高岡郡四万十町黒石665の県立農業担い手育成センターです。オンライン受講できます。対象は、高知県内在住の方、研修中の就農希望者、就農5年目までの新規就農者 です。定員は各回30人です。申し込み期間は各回3営業日前までです。申し込み方法はメール、ホームページまたは電話です。詳しいことは県立農業担い手育成センター電話0880-24-0007メール aftc2014@ken.pref.kochi.lg.jp までお問い合わせください。次は高知競馬、よさこいナイターの開催日程です。6月は6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日、20日土曜日、21日日曜日、27日土曜日、28日日曜日の開催です。詳しくは高知県競馬組合電話088-841-5123にお問い合わせください。最後に、高知県高校生の地元自慢、来てみ、食べてみ、表紙に登場した高知商業高校ジビエ商品開発販売促進部の生徒たちが高知市の日曜市を紹介しています。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。6月号では10施設のイベントをご紹介します。利用料金は高校生以下は無料。65歳以上は県長寿手帳などの提示で免除になります。詳しくはそれぞれの施設へ直接お問い合わせください。県長寿手帳の交付についてはお住まいの市町村の福祉担当課にお問い合わせください。案内1、坂本龍馬記念館、幕末行列、光と影の世界展。開催は7月4日土曜日から8月31日月曜日までの午前9時から午後5時。ただし7月31日金曜日は展示会のため閉室いたします。海を越え、山を越え、遠く離れた土地まで家臣を引き連れ大移動。本展では幕末期に見られた3つの行列を題材に、これに関わる人々や地域の様子などを紹介しながら、その華やかさと背後に潜む苦悩を描きます。坂本龍馬記念館の住所は高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、ファックス088-841-0015、入館料は一般900円です。案内に公文書館、早歴、あの出来事が早くも特定歴史公文書。開催は6月30日火曜日までの平日、午前9時から午後5時。日々の出来事が明日は歴史となっていく。黒潮くん年賀状、柳瀬隆先生のキャラクター誕生、安芸市の農福連携、高知駅秦南町線の橋梁などの公文書を紹介します。公文書館の住所は高知市丸の内 1-1-10、電話088-856-5024、休館日は土曜、日曜、祝日です。案内3、オーテピア高知図書館、高校生ビジネスサマースクール、開催は7月29日水曜日の午前10時から午後5時、高校生を対象としたビジネスプラン作成講座です。アイデアの出し方から情報の探し方まで、日本政策金融公庫とオーテピア高知図書館の職員が教えます。高校生ビジネスプラングランプリに応募するための知識が学べます。対象は県内の高校生、高専生からなる個人またはグループ。定員は先着7組ですが、1組あたりの人数の上限はありません。申し込みは6月2日火曜日から7月24日金曜日までに電子申請システムでお願いします。 大手ピア高知図書館の住所は、高知市大手筋 2-1-1、電話 088-823-4946。休館日は、祝日を除く月曜日と第3金曜日です。案内4、埋蔵文化財センター。企画展1、高知の遺跡展、奥谷南遺跡。開催は7月5日日曜日までの午前8時半から午後5時まで。旧石器時代から縄文時代早期の遺物が大量に出土した西日本を代表する奥谷南遺跡。さらに、弥生時代古代へと続く貴重な遺構、遺物から高知県の歴史をたどります。埋蔵文化財センターの住所は南国市篠原1437-1、電話 088-864-0671、休館日は土曜日と展示期間以外の日曜日、祝日です。案内後、高知城歴史博物館、企画展、猪突猛進、幕末の板垣退助。開催は6月27日土曜日から9月6日日曜日まで、板垣退助の知られざる前半生を紹介する企画展、幕末の動乱期を生き抜いた退助の足跡をご紹介します。高知城歴史博物館の住所は高知市大手筋 2-7-5、電話 088-871-1600。観覧料は企画展、開催期間は800円です。案内6、高知漫画ベース、うちわ作り。開催は6月21日日曜日の午後1時から午後4時。好きな絵を描いて自分だけのオリジナルうちわを作ろう。高知漫画ベースの住所は高知市丸の内 1-1-10、県立公文書館内、電話 088-855-5390。休館日は火曜日と木曜日ですが、臨時休館日もあります。案内7、文学館、政局一元金白鷺会演奏会。開催は6月14日日曜日の午後2時から午後3時。一元のことの乱子のモデル、秋沢九星が結成し、永遠と受け継がれてきた音色を一緒に楽しみませんか？料金として当日の観覧券が必要です。定員は先着100人。申し込みは電話窓口で6月13日の土曜日までにお願いいたします。文学館の住所は高知市丸の内 1-1-20、電話 088-822-0231。入館料は常設店を含んで一般600円。臨時休館は7月6日月曜日から8日水曜日までです。案内8、野市動物公園、園長と散歩。開催は毎月第1日曜日の午後1時20分から。園長による園内ガイドツアー。旬の話題や園長ならではのエピソードも聞きますので、ぜひご参加ください。都合により中止変更となる場合がありますので、最新情報は当園のホームページをご確認ください。定員は先着20人。申し込みは当日の12時半から動物科学館前で整理券を配布します。野市動物公園の住所は江南市野市町大谷738、電話 088-756-3500。入園料は470円。休園日は月曜日ですが、祝日の場合は翌日になります。案内9、牧野植物園、牧野ガイドウォーク。開催は6月7日日曜日と20日土曜日の午前11時から。当園職員がそれぞれの専門性に合わせ、異なるテーマで見頃の植物を紹介するツアー、牧野ガイドウォーク。ツアーに参加することで、園内の散策がさらに楽しくなること間違いなし。参加費無料。当日受付でご参加いただけます。定員は先着15人ですが、一部のツアーは10人です。申し込みは、当日の午前9時半から本館インフォメーションにて受け付けています。 秋野植物園の住所は高知市五台山4200-6、電話088-882-2601、入園料は一般850円、休園日は5月25日月曜日です。案内10美術館、ラブビヨンド、開催は6月19日金曜日、午後7時開園と20日土曜日、午後2時開演です。イギリス初、言葉を超える新たな演劇が初来日。妻を失い認知症を抱えるろう者ハリーは、介護士との交流の中で薄れていく記憶とともに日々を生きていく。人生の終わり方を静かに問いかける感動のラブストーリーです。英語、手話上演。字幕はありません。料金は一般前売り3000円。学生前売り2000円、当日券は500円増しになります。美術館の住所は高知市高須 353-2、電話088-866-8000 です。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県統計分析課による令和8年4月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は638,338人、前の月に比べて2,840人の減少です。そのうち男性は302,423人、前の月に比べて1,413人の減少です。女性は335,915人、前の月に比べて1,427人の減少です。世帯数は307,686世帯、前の月に比べて347世帯の減少です。三三高知2026年6月号の発行部数は32万4千部、令和8年6月1日発行です。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番20号。e メールアドレスは080401@ken.pref.kochi.lg.jp。 ホームページアドレスは https://www.pref.kochi.lg.jp/。 制作は株式会社ホットコーチです。メール版の配信をしています。ご希望の方は広報広聴課へお知らせください。展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 へお願いします。県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知に関する問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。以上で、県政だより三三高知2026年6月号を終わります。